これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
MRI 等の画像診断についてというお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院保健学研究科医療生命科学領域放射線生命科学分野の斉藤陽子先生です。
こんばんは、斉藤陽子です。
今週のアシスタントは乗田康代さんです。
はい、皆さんこんばんは、乗田康代です。
さて先生、今日は MRI のお話をしていただけることになってるんですが、 MRI っていうの最近あれですよね、皆さん気軽にこう何かの拍子に撮ってもらったりっていうのは多くなりましたよね。
そうですね、だいぶ MRI を置いてる病院も増えてきましたので、昔に比べてMR を取られたことがあるという方が増えてきていると思います。
はい、実を言うと私もだいぶ前なんですが、整形外科で腰をやった時に、
そうですか、
中に入って寝てしまいましたけど乗田さんは経験は
あります。1回2回あ1回は高校生の時で、はい、2回目は大学生の時ですね。
あ、
は
い、どうでした？
音がうるさくてでも薄暗かったので、うん、すごく安眠できました。
安眠できました。
はい、
先生なんか経験者2人とも安眠してしまいましたけれども、
そう言っていただいて、よだれを垂
らして、
そう言っていただいた方が私たちとしてはほっといたします。
はい、
音がうるさいので、
はい、うるさいです。
うるさかったとか辛かったと言われると、うん、検査してる側としてはちょっと患者様に申し訳ない気持ちになるんですが、
はい、
寝ていただけたということは大変嬉しいです。どうもありがとうございます。
あれはどうなんですか、中に入ってその寝てるとですね、無意識のうちに寝返り打ったりとかってそういうことはないもんでしょうかね。
多分大人の方だと大丈夫ですね、うん、前に一回小さなお子様撮ってた時に、はい、寝返り打っちゃって、中止になったことがありました。あ、はい、
やはりレントゲン検査と同じでできるだけその動かない方が、
そうですね、うん、MRI は一瞬で写真を撮るのではなくて、うん、分単位でデータ収集をしていますので、3分とか5分とかかけるんですけども、その間に動いてしまうとその分のデータが全部ダメになってしまうことがありますので、うん、なるべく動いていただかない方が綺麗に写真が撮れて早く終わります。
うん、ということはあれですよね、動くなって言われると鼻の頭がむずがゆくなったりね、あと頭がポリポリかきたくなったりとかって、
はい、背中がむずむず、
うん、そうそう、はい、そういうの結構あるんですけども、それはとりあえず少しだけ我慢と。
そうですね、どうしても我慢できなくなった方は声を出していただくとかブーザーをしていただいて、うん、こちらの方で鼻をおかきしておかすこともできます
あ、そこそこみたいな感じですね。
かゆかゆ、あそこ、うん、あ、ちょっと見るっていう、
そうですね、かゆいところに当たると嬉しいですけどね、
ちょっと途中で中断にはなりますけど
ところでこの MRI っていうのはですね、我々はまあそういう中に入る機会が多くてなって、で割とそのなんていうかな、簡単にというかそんなに苦痛がなくできますので、まあ身近になったという感じはするんですけど、原理っていうのは我々全然気にしないで入ってますね。
わからないです。
ただ入り口には金属のものはつけないでくださいとかね、
ダメって言われます
よ、うん、いうふうにありますけど、どういう原理で動いてるものなんですか。
簡単に言いますと、 MRI は磁石というものと、あとはラジオ波とか電磁波と言われる電波ですね、それを使ってるんです、
うん、
で機械は大きな磁石でできてまして、その中に患者様に入っていただきます、うん、でそういう状態で、電波をかけますと、電波のエネルギーをもらってですね、水素の原子核の状態が変わるんですね。
水素っていうのは体の中のですか。
そうです、
体の中に水素が入ってるんですか。
そうなんです、人間の体には水素がたくさん入ってまして、MRI はその水素の原子核の情報を得て画像化しているものなんですね。
そうするとその磁石の中に入れて電波を出してあげると、
体の中のその水素がどっかこう気をつけするとか前習いするとか、
あの磁石の中に入った状態でいろんな方向を向いてた水素の原子核の方向が磁石と同じ方向に揃うんですね。でその状態で電波をかけてやると、うん、それがコロッとこう90度倒れるって私たち言うんですけど、うん、エネルギーをもらって、エネルギーの高い冷気された状態に倒れるわけです。で電波を切りますと、うん、元の安定した状態に戻ろうとします、
はい、
でその時にまた電波を出すんですね。
あ、戻る時の電波。
そうです。それをあの MR の、うん、機械であの拾って受信して、うん、コンピューターで処理をして画像を作るんですけども、うん、いろんな組織、例えば脂肪だとか水だとか脳だとか肝臓とかありますよね、うん、それによってその戻り方が早かったり遅かったりするので、うん、画像で白く映ったり黒く映ったりというようなことができるんですが、 あと例えば脳の中に腫瘍ができたりしますと、そこもまた戻り方が、うん、速さが変わってきますので、うんうん、あの病気が写真にはっきり写るというような原理になっています。
うーん、ということはその病気になった部分は周りの本来当たり前の部分とはちょっと硬さとかあの組織の具合が違うので、
そうですね、
その具合が写ってくると、
はい、
うーん、
そういうことになります。
ということは体中あちこち見たら結構見れますね。
そうですね、ちょっと時間かかりますけど、あの頭の先から足の先まで見ることができます、う
ん
う
ん、隠し事ができます
隠し事があるんですか
いや少し乙女ですか。
あ、そうですか、はい、ちなみにあの体の中をその輪切りに、特にあの、うちの父親なんかあのこの間、はい、アルツハイマーの診断とかというのでですね、はい、MRI に入って、こう縦横に水平方向に輪切りと、それから垂直方向、身長方向に輪切りと、はい、いろいろこうやってましたけど、あれいちいちこう写真を撮るんですか。
そうですね、あの患者さんは寝たままであの姿勢を変えないんですけども、いわゆる輪切りという横断というものですと か、
はい、
からあの患者さんも前から見たような画像とか、うんうん、横から見たような画像をあのそれぞれ撮ることができます。
おー、すごいですね。
そのために3分とかまたかかるんですけども、いろいろ情報が増えますとあの診断に役に立つので、あの少し時間をかけてあの検査させていただいています。
このなんていうかな、画像から、あの画像からじゃない、体から出た電波をそのアンテナが受けて、それをいわゆる画像処理するわけですね。
そうです、
はい、それは今コンピューターですね。
そうです、コンピューターがないと成り立ちません
人間計算できます
ちょっと無理かな。 MRI は大きい磁石とラジオとコンピューターの合体という感じですか。
そうですね、
はい、はあ、すごいですね。これはあの、まあ、いろんな病院にあちこちにその MRI がつくようになったというか、あの備えるようになったというのはやっぱり MRI が役に立つ、診断に役に立つから。
そうですね、あの画像診断にはあの胸の写真とかあの撮るような一般撮影とかレントゲン写真というのもありますけども、
はい、
それで分からない病気もたくさんありますし、
うん、
他に CT っていう検査も皆さんよくご存知だと思うんですけど、
うん、
CT ではなかなか分からないものが MR で非常によく分かるというようなこともたくさんありますので、
うん、
もう今や医療では欠かすことができない、うん、あの検査の一つになっていると思います、
はい。実際にその MRI の検査はですね、我々、まあ明日とか来週 MRI あの入ってもらいますって言われても、まあ大したことねえやと、まあ心の中では思えるんですけど、割とその検査室そのものはですね、厳重ですよね。例えば時計は外しなさい、眼鏡外しなさい、はい、指輪もダメですよとか、
下着も外しなさい、
そうそうそう、
そうです
ね、あそこら辺はやっぱりそれぞれ理由があるわけですね。
あの先ほどもちょっと話しましたけれども、 MRI は磁石でできたトンネルの中に入ってやる検査ですので、あの金属とか不用意に持ち込むとあの引っ張られて飛んでってしまうんですね。
飛ぶんですか。
飛びます
ピョンっていくんですか。
ピョンと飛び、ピョンっていうか目にも、目に見えないくらいの速さで飛んでいきますの で、
は
あ、で非常に大きなものですともう、はい、あの磁石にくっついて取れなくなりますので、機械を一旦落として、
うん、
でやっと外してっていう風になるんですけど、うん、あの磁石の力をまた立ち上げなきゃいけないので、
うん、
1週間くらい検査ができなくなったりするようなこともありますので。
そんなに時間がかかるんですか。
やっぱり急に磁場が磁石の力を安定させるっていうのは無理なので、
うん、 割とこう蛍光灯みたいに多少時間はかかるけどもすぐにできるかなと思ったんですけど、
そうだと本当は楽なんですけど、
予約してる人が大変ですね。
そうなんです。1週間も試検査できないと、はい、外来の方にたくさん電話して、
この日しかできない、
ですよね。
そうなんです。もう休暇取られてる方とかね、いらっしゃったりするととても申し訳ないことになります。
金属って言いましたけども、はい、実際にくっつくのはあの磁石ですから鉄とか。
そうですね、鉄が一番くっつきますね、で、あのまあ鉄を体の中に持ってる方っていうのはそういないと思うんですけども、はい、あの鉄が でできた合金ステンレスとか、そういうものは例えば骨折であのプレート入れて止めてるとか、あ手術でいろいろな金属使ってる方いますので、あの危ないことがあります。大抵は大丈夫なんですけども、あの金属でもチタンのようなものは全然磁石に引っ張られませんので、普通に検査できますけれども。
じゃあ最近流行り のチタンの首輪でしたっけ、ネックレ ス、あれは大丈夫なんです、
はあ、ちょっと試したことないですけど多分
あれ止め金が
止め金が磁石です ね、
うん、
ピューっていきます、うん、首が
引っ張られて首だけこう持ってかれると困りますね、はい、そうしますとその金属は本人が意識しなくてもついてる場合があるので。
そうですね、
意識不明で運ばれた場合大変です。
そうですね、あの体の中に手術で金属入ってるっていう場合は、ご本人にお聞きすると大体わかるんですけども、意識のない方とかにはお聞きしても情報得られませんので、
うんともすんとも言いません。
そうなんです。だからいきなりあの救急車で意識ない方が運ばれてきて MR 取るっていうことは普通はないですね。
そういう場合は、まあ、あの別の検査方法、はい、
別の検査法であの調べていって、まあ、必要であればあの情報を得て MR できるっていうのが確認された時点で MR をやることがあります。
実際にその MRI を取る場合のですね、はい、手順っていうのはどういうふうになるんですか。
まずですね、はい、外来で来ていただいた方を想定しますけれども、あの金属とかあるとダメなので、
はい、
あの結構着てるものとかにみんな金属ついてますよね、はい、ですから紐で縛るような検査員にまず着替えをしていただくのが一般的です、
はい、
で検査室の中に入っていただいて、台の上に寝ていただいて中に入っていくということです、ね、で検査中はちょっとうるさい音がします、
はい、
で30分くらいで終わりかなということになりますけど、
まあ、そうしますとその台の上に寝たらあとはもうできるだけ動かないようにして。
そうですね、あの動いてしまって取り直しになるとまた時間かかりますので、なるべく動かないようにしていただくと私たちは大変助かります、
実際にですね、例えば体の中で自分の体そのものは動かないにしてもですね、今みたいにお腹が空いてる時とかですね、こう本当にこう胃とか腸は動かすわけじゃないんですけど動くんですよね、あれはどうします。
そうです、あのお腹を取る時にはどうしても腸が腸みたいっていう時には少しあの腸の動きを抑えるようなお薬を使う時もあります。で、まあ、普通はあまり使わないんですけども、腸みたい時にはそういうのを使ったりすることもありますし、あとあの肝臓とか取る時でしたらあの蛇腹みたいなのを巻いて、あの呼吸の仕方をこうモニターしまして、それに合わせてデータ収集をしたり、息を止めていただいたりすることもあります、
心臓はどうなんですか。
ずっと動いてます、
心臓は止められないので
ちょっとってね、
ちょっとですね、あの心電図のモニターをつけて、それの心臓の動きに合わせてデータ収集をするようなこともしています。
コンピューターでやるのでそれはもうお手のものということですね。
まあ、ちょっと時間かかりますけども、あの心臓の動きに合わせてやります。
あと MRI を取った後ですね、すぐに動き回っても大丈夫なんですか。
はい、それは全然大丈夫です。あの、MRI を取っても体に特に害とかないですので、磁石の中に入っても体が磁気を帯びることもありますし普通にしていただいて結構です、
なんかこうね、例えば釘なんかの場合磁石から外しても磁気を帯びたりしますよね、なので人間もこう体の中に多少鉄分がある人が多いのでちょっとこうあの中に触ると磁力を帯びるかなとかって思うんですけど、それはないわけですね。
それはないです、大丈夫です。
静電気とは違う。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院保健学研究科医療生命科学領域放射線生命科学分野の 斉藤陽子先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
MRI っていうのがですね、はい、結構そのいろんな場面で使われるようになったっていうのは、はい、いろいろな病気とか怪我とかで、非常に役に立つということが、はい、まあ、あの理由かと思うんですけれども、はい、まあ、あの機械そのもの高いのにもかかわらずですね、あちこちで入ってるということなんで、その MRI がですね、非常に役に立つ病気というのはあると思うんですが、はい、代表的な病気あるいは怪我というのはどういうものがありますでしょう。
まず頭部というか脳の病気ですとほとんどが MRI が非常によくわかるんですね。で例えば脳梗塞ですとかいわゆる当たった時ですね、うん、それもエクセン CT っていうのも取るんですけども、はい、エクセン CT だとまだわからないような時期から MRI だと異常所見っていう、うん、写真で見えることが、うん、ありますので。
脳梗塞っていうのはその血管が詰まってその先が死んじゃうっていうやつですね。
そうです、で、CT だとだいたい次の日にならないとなかなかわからないんですね、うんうん、
はい、
だから救急車で運ばれてきて CT 取っても、うん、所見がわかることがほとんどないんですけども、うん、MRI は2時間くらいすると分かるって言われてますので、うん、まあ、救急車でと病院に来ていろいろこう診察してじゃあ検査しましょうかっていうと、まあ、大概分かることが多い、うん、
ということはそれだけ脳細胞の死ぬのが早いっていうことなんですね。
そうですね、うん、脳細胞はダメージを受けやすいの で、うんうん、で早く診断がつくと早く的確な治療ができますの で、非常に有用なんですね、
うんうん、
あと脳ですと例えば脳腫瘍ですとか、
はい、
まあ、脱髄疾患と私たち呼んでるんですけども、うん、そういうちょっと特殊な CT ではなかなか分かりづらい病気とか、うん、まあ、奇形とかとアルツハイマー病のような変性疾患とか、
うん、
もう脳はありとあらゆる病気で、うん、MRI が非常に役に立ってると思います。
実際に認知症の患者さんもその、はい、MRI で、
はい、
実際その本当のなんていうかアルツハイマーとかレビーのような認知症なのか別の病気なのかっていうのは、MRI の診断がかなり大きいというふうに伺いましたけど、
ね、そうですね、うん、脳血管性の治療っていうかその梗塞とかを起こして、うん、それで二次的に認知症になられる方もいるんですけども、そういうものとアルツハイマーとか鑑別したりっていうのにも役に立っています。
うん、非常にその脳はまあ柔らかい組織なだけに、
はい、
MRI のその威力ということでしょうかね。
そうですね、
うん、あと先生、柔らかいものでは他にどういうものがありますでしょう
か。脳以外ですと次に役に立ってるかなと思うのが、脊椎とか脊髄のところですね、
はい、いわゆるクッションのところですか。
椎間板ヘルニアとか、うん、で痛みを覚えられたこともある方も多いと思うんですけど、ヘルニアですとか脊椎の腫瘍ですとか骨折とか、はい、脊椎脊髄領域ですね、うん、あとは関節がすごくよくわかりますので、レントゲン写真撮っても骨はわかりますけど、靭帯とかその関節の中にある例えば膝ですと半月板っていうようなのあるんですけど、それは映ってこないんですね。
うん、
でも MR やるとそういうのが全部映ってきますので、
はい、
それが切れてるとか、うん、そういうのも全部分かっちゃうんですね。で非常に整形外科の先生からもたくさんご依頼をいただいて検査たくさんいたします。
うん、骨に対してその骨に比べると柔らかいそういう組織ですね。
そうですね。
あとそのなんかこう内臓すべてにわたるような気がするんですけど、
はい、肝臓ですとか、うん、いろんな病気ですね、腎臓とかも取りますし、
うん、
あと最近は結構外科の先生から乳がんの方で手術の前に調べてほしいっていうのもありますし、うん、あと婦人科の先生からもMRI は被曝がないので、
はい、
若い女性の方ですと被曝がなくて非常によくわかるので、例えば子宮筋腫ですとか、うん、腺筋症とか子宮がんとかいろんな病気で MR 依頼されて取ることがあります。
うん、ということはその MRI の安全性が、まあ、お医者さんたちにとってもすごく助かる部分なわけですね。はい、よく見えるという以外に、
MRI は放射線、うん、X 線とか放射線と呼ばれるものを全く使ってないんですね。
うん、
磁石の力と電波の力しか使ってないので、レントゲン写真とかに比べると非常に安全ですから、まあ超音波と同じくらいの安全性と考えていただければいいかと思うんですけども、 ちっちゃな赤ちゃんとかでも検査できますし、
寝返り打ちますけども
寝返り打ちられたらちょっと困るんですけど、はい、安全性という意味では十分できるんですね、
うん、そうしますと、まあ、体中その柔らかくて X 線でも取れないようなものは MRI でほぼ、まあ、多少あのいろいろあるでしょうけども、見ることができると。
そうですね、大体は見れますね。で、あの一つだけ肺の病気に関しては、うん、X 線 CT の方が今のところはあの有用な情報が得られるので、うん、例えば肺がんですとか肺炎とか、うん、そういうの時は CT の方がよろしいかと思います。
MRI も苦手なものもあるわけですか。
そうですね、
肺の組織がそういう MRI 向きじゃないということですか。
あの肺にもなんか大きな腫瘍ができたりすると分かるんです、うん、あと例えば肺に水が溜まってるとかそういうのも分かるんですけども、あの今はこう本当に淡い影があるかないかなみたいな肺がんを早い時期に見つけたりっていうのがあの非常に大事なんですね、うん、そういう時に肺がんを見つけると治療してすごくあのその後の予後がいいっていうか、うん、治る
早期治療ですね。
そうそうなんですけど、そういうのは MR ちょっとまだ苦手なので、うん、CT の方が肺に関しては役に立つかなというところです。
あ、肺っていうのはなんかこうスポンジのようなものですからね、空気がいっぱい入ってるということで、それが苦手な原因かもしれないですね、はい、さて柔らかい組織は結構そういうあの MRI の威力っていうのが確かめられたんですが、硬い部分、例えばさっきの脳の外側にある頭蓋骨とかですね、
はい、
あと、さっきのあの膝関節のところの、まあ、骨の部分、はい、あるいは、背中背骨の部分ですね、ここら辺はどうなんですか。
その辺も非常によくわかります。でもあの例えば骨がボキッとこう骨折で折れたりしてると、うん、もうあのレントゲン写真で十分わかることもあるんですね、うん、でそれでもあの十分で情報が十分であるっていうことであれば MRI までやらなくてもいいんですけども、うん、あのちょっとひびが入っただけとか、うん、あと背骨がこう潰れて神経を押してるんじゃないかっていうような時には MRI 非常にあの有用ですので、神経との関係とかですね、あのひびが入ってる状態とかよくわかりますので、そういう時にも検査することが結構あります、
うんうん、で、まあ、実際に例えばあの関節をやっちゃった時っていうのは骨だけあるいは筋だけっていうことじゃなくて両方絡んでるケースもありますでしょうしね。
そうですね、例えば靭帯切った時に骨と骨もぶつかって、うんうん、ちょっとあの骨にも私たち骨挫傷って呼んでるんですけども、そういう、ぶつけたことによるダメージも一緒に見えたりしますし、うん、別な靭帯も一緒に切れたりとか、うん、半月板も損傷したりとか、うん、いろんなところを見なきゃいけないので、うん、非常にあの何でも膝のあたりを取るといろんな情報が、いろんな組織のいろんなダメージを見ることができます。
詳しく
見そうですね。
その後の治療方針にも大きく影響するということですね。これほどその有用な MRI なので、一家に一台じゃないですけど、診療所一軒に一台ぐらいずつ置きたいところなんですが、そうはいかないわけです ね。
そうですね、
やっぱりまだ機械そのものが
お高い
ちょっと高価な機械ですので、はい、特に性能がいいと言われているものはちょっと億単位ですので、
億単位、
そうだそうです、
ね、家が何軒も買いますね、
うん、いくらお医者さんでもなかなか買うことはできないということですね。で、その先生、何にでも使えそうなんですが、実はそうでもない部分もあるわけですね。
検査をするにあたって MR ができないというか MR をやってはいけないという、
はい、
私たち禁忌と呼んでるんですが、はい、そういう方もいらっしゃるんですね、
はい、
まず最初は心臓ペースメーカーを入れている方は、うん、MR の検査ができないことになります。
あの中に埋め込んでる、
そうです、
はい、機械です、
それが正しく作動しないと、うん、あのせっかく心臓をこ うまくペーシング、うん、あの
動かしてくれてるわけですよね。
それがうまくいかなくなって、うん、危険な不整脈になることがありますので、うん、MR はできないということになってんですね、うん、
命に関わります。
そうなんです。
心臓は止めることはできませんね、は
い、止めたら死んじゃいます、
うん、はい、でその次に命に関わると言いますと、あの脳動脈瘤っていう、まあ、血管のコブみたいのができるのがあるんですけども、うん、それをこうクリップっていう器具でですね、うん、あの挟んで止めてる方がいらっしゃるんです。
あ、コブの部分だけ血液がいかないようにしてるんですね。
そうです。そうするとそこが破裂しないので
膨らまないです、
ね、大丈夫なんですね、
はい、
でその材質があのチタン製であれば、うん、金属といってもあの磁石に引っ張られないので大丈夫なんですけども、はい、 最近はだいたいチタン製使われてるんですが、10年前とか20年前に手術した方でチタン製だとわからない方、
うん、
あるいはチタン製じゃない方はもし引っ張られたりして外れますと、
そこにまたコブに、
そうです、はい、でそこでこうちぎれたりもし しますと、くも膜下出血って皆さん聞いたことあると思うんですけども、
喉、はい、中身に
そうですね、で普通の脳出血とか脳梗塞よりも重篤なことが多いですので、それで命に関わることがありますので、喉巡りのクリップでチタンじゃない方もできないということになっています。
少なくともチタンだって分かってない方は
そうですね、
やめた方がいい、
はい、あとは体の中に金属が入ってらっしゃるということも結構あるんですけども、例えば骨折して、プレートで止めてるとか、
あ、ね、
あと人工関節が入ってる方とかっていう人もいらっしゃいますよね、
はい、
大概は大丈夫なんですけども、そこに電流が流れて熱を持つと火傷する可能性がありますので、
あ、
はい、痛かったり熱かったりしたら我慢しないですぐ教えてくださいねっていうふうにお話をして検査を始めるようにしています。
あ、そうか、金属に電気が流れると当然発熱する可能性があるということなんですね。
聞きたいことがあるんですけども、はい、今私歯に銀歯が入ってるんですけども、銀歯大丈夫なんですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？よかった。
外れて、はい、詰めてたりかぶせたりしてるものが外れて飛んでいくっていうことはないんですけども、は
い、怖いですね。
口上がったわけポーンっていったら怖いですもん。
それはないです、うん、その代わり例えば、はい、口の中とかを検査する場合ってありますよね、はい、例えば舌に何か病気があってみるとか、はい、そういう時には非常に歯と近いので、うん、写真が綺麗に撮れなくなることはありますけども、
影響されるわけですか、
そこだけ黒くなった
り、そうですね、はい、でだけどもまあ取れたり外れたりっていうことはないのでご安心ください。
わ、はい、かりました。入れ歯の場合は外しますもんね。
そうですね、外せる入れ歯は外していただきます。
そっか、じゃあその口の周りその金属が入ってるところは、まあ、どういう金属であろうともその画像に多少影響がある、ね、
金属は引っ張られるっていうのが危ないっていうのが一つあるんですけども、はい、あとは、金属がある周りはどうしても黒く映ってしまうので、うん、写真が綺麗に撮れないんです。そこら離れてるところだと大丈夫なんですけども、うん、そういうちょっと問題があります、うん、あとは火傷したりとかっていうことがありますので、
うん、口の中火傷しませんか？
それは大丈夫ですね。
大丈夫です。
今までもう20年くらい前やってますけど、はい、ね、入れ歯で具合が悪くなったっていう方はいらっしゃらないので
なしです、ね、
大丈夫、
はい、
ちっちゃいですもんね、
うん、そうですね。でもちっちゃいって言っても、
はい、
皆さんあまり金属だって意識してらっしゃらない方も多いと思うんですけど、うん、いろんな色をつける色素の中に金属入ってるんですね、
はい、
ですから、
はい、
例えばカラーコンタクトとか、あとお化粧のアイシャドウとかマスカラとかの中に
綺麗な色、
金属入ってることがありまして、はい、火傷の原因になったりすることもあると言われてますので、
アイシャドウの金属がその電気で電波で熱を持つと、
そしたら若いお姉ちゃんとか化粧すごいお姉ちゃんがいるじゃないですか、その場合は、ね、落としてくださいって、
あまりこう画像に影響が出るようですと、
はい、
ちょっと落としていただきたいんですけどってお願いしたことあります、
はいはい、そうか、熱を持つ以外にもそういう画像そのものに影響があるの で、
そうですね、
じゃ入る前と出た後で顔が違うんです
想像したくないですね
ご想像にお任せし
ますああ、そっか、やっぱり色物っていうのは多少金属が、
そうですね、カラーコンタクト外していただきますし、お化粧は落としていただく場合もありますし、まあ、取れないのは、まあ、入れ墨とか取れないので
そう
取れないですよね、
入れ墨の方は お風呂でその入れ墨の方はご遠慮くださいっていうのはありますけど、ああいう理由じゃなくて、
そういう理由ではなくて、火傷したりする可能性があるので、
入れ墨の色はですか？
そうです、
あ、金属入ってるんです、
まあ、検査できないっていうふうにはお話ししてないんですけども、うん、やっぱり火傷する可能性がありますので、なんか熱くなったり痛くなったりしたらすぐ我慢しないで教えてくださいというふうに大体お話をしてやっています。
うん、そうですよね、入れ墨はこれ外すわけにいかないですもんね
そうなんです、うん、
皮膚を取れないですもんね、
うん、まあ、そういうふうにいろいろな方の中には、まあ、MRI に入れないケースもあると。
そうですね、うん、 本当に命に関わるっていうのはペースメーカーと脳動脈瘤のクリップなんですけど、
はい、
ちょっと危ないのでこちらの方で気をつけてやるっていう場合は結構ありますね、うんうん、
それではその MRI 検査室の前に、うん、時計や指輪を外してくださいの
他
によ
くご存知ですね、
ちょっと暇なもんですからこうやって待ってる時間にこう眺めましたけどもね。
そうなんです、
まあ、実際その先ほどおっしゃったように外せるものあるいはあと拭い取れるものについてはできるだけその自分のね、あの MRI 画像が見えなくなるのが困りますからね、
何かあったら大変ですもんね、うん、
あの患者様もお金を払って検査して受けるわけです
ので安くはないですよね、
そうなのであのきっちりした写真を撮れるようにご協力いただければと思います、
林王国混浴カレッジ、この番組は弘前大学大学院保健学研究科医療生命科学領域放射線生命科学分野の斉藤陽子先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生先ほどからですね、
はい、
まあ、MRI 長所をいろいろと伺ってて、
はい、
でそのたんびにですね CT の話も出ますし、それから、まあ、我々身近な X 線撮影の話もあるんですけど、はい、それぞれとのですね違いっていうのはどういうふうになるんでしょう。
ですね、まず一番簡単に撮れるのが X 線撮影ですね、うん、あの胸の写真健康診断で撮ったりしますし、
パシャって
そうですね、あの本当に、1秒もかからないで、はい、何ミリ秒っていうので
息止めてって
言われます。そうそうそう、息止めてって
一瞬で
解除するの忘れると困りますから
そうです
って
一瞬で撮れますので、まあ、簡単に撮れるっていうことと、はい、まあ安いですね医療費という、
はい、
器具そのものも安いですし、医療費も安いんですけども、
お手軽、はい、
で例えば、肺とかですね、
うん、
あの X 線を通しやすいものの代表は空気なので、うん、空気が黒く映るんです、
う
ん、で肺には空気がたくさんあるので、
はい、
胸の写真で肺は黒く映るんですね。
そうですね、
で何か病気があって影ができるっていうのはそこに空気がなくなるからなん
です、うんうん、白くなるんです、ね、
そうです、腫瘍ができたり肺炎だったり水が溜まったりしてそこに空気がなくなると影ができるんですね、
うんうん、
でまあ、肺は空気が周りにあるので割と、X 線写真でも分かりやすいんですけども、うん、お腹の写真を撮っても例えば胃がんを見つけたりとかできないんですね、
うん、空気がないです
もん、で造影剤を使ってバリウム飲んでもらったり、
あ、飲みました飲みました、はい、この間飲みましたよ、あれ、
そういう助けを借りないと病気の診断ができないっていうことなんですね。
バリウム美味しいんですけどね、
飲んだことないです。
美味しいんですけど、
はい、
あのその後ぐるぐる回されるのが
大変です。あ、そうですね、右から3回回って
る、そうそうそうそう、あの狭いところで、ね、
うつ伏せになってとか、
うん、逆さまになるとね、辛いですよね
頭下がるとちょっと、うん、あの辛いですね。
そんなことするんですか。
あの腕鍛えた方がいいですね。
あ、腕、
うん、捕まってないと
棒にしっかり捕まってないと危ないですよ、うん、
あれも X 線ですよね、
はい、バリウムであのやる胃の検査とか大腸の検査も X 線写真ですね、 X 線検査ですね。であとは CT の検査もありますし、これも X 線使ってるんです。で大体輪切りの像を取っていきまして、まあ、輪切りっていうとなんか患者さん切られるんじゃないかと思って置かないっていう方もいます。
引き立てんこの大魔術みたいな、
ね、そういうことありますので、あのあたかも切ったような画像が、切らないでも中が見えるっていうことなんですけども、そういう画像を撮ります。で最近は CT の機械もどんどん良くなりまして、あの広い範囲を一度に撮ってしまう、細かく撮れるので、あの 3D というか3次元処理なんかして非常に立体的に、
ここら辺のここの部分ですよみたいな感じですか。
そうですね、だから例えば骨折があるところなんかもいろんな角度から回してみると、
ぐるぐる
とどういうふうに骨がずれてるかとか分かったりして、すごく役に立つことなんか多いですね。
そうか、 X 線だと平面ですから、
そうです、
斜めなのかまっすぐなのか分からないと、
せいぜいあの正面と横から側面っていうのを撮るんですけども、あの3次元処理をしますといろんな角度から見えますので、例えばお腹の中でも、あの今外科の先生が内視鏡を使った手術とか随分なさってるんですけども、
ね、
その覗いたような角度から見た画像を作るとか、いろんなことで最近は役に立っているかなと思います。
なるほど、じゃあこっからこっちの方向から切った方がその患者さんの負担が少ないというのは分かるわけですね。
そうですね、そういうあの CT はいいところがありますし、あとあの先ほどもちょっとお話ししたんですけども、肺に関しては非常に今細かいところを見なきゃいけないっていう状 況なんですね、うん、医療が。例えば、胸の写真を撮って分かるような肺がんですと結構進行していることも多いので、タバコを吸われている方は肺がんになりやすいっていうのを皆さんご存知だと思うんですけど、タバコ吸われている方は希望があれば CT で肺がんを見つけるような検診をすることもあるんですね。でそういう本当にあるかないか、やっと CT で見つけるような、本当に微妙なものはちょっと MR はなかなか今のところは無理、難しいということ
で、将来頑張ればできるかもしれない。
そうですね、
これはやっぱりその肺のなんていうかな、作りが他の臓器と違うからということなんですかね。
そうですね、本当に細かいところを見なきゃいけないっていうのと、うん、あと、まあ、空気が周りにありますので、うん、CT でも非常によくわかると、うん、例えば肝臓の中に腫瘍ができても、うん、腫瘍と肝臓の X 線の通りやすさがあまり違わないと、あまりはっきり映んないですよね。だけど胸に関し肺に関しては周りが空気なので、うん、何か影が病気があると分かりやすいっていうのも、うん、まあ、ありますけども、非常に CT が有用ですね、うん、今のところは、うん、
ということはその CT よりも MRI が確実に優れているというわけじゃなくて、状況状況によっては CT の方が有効、
うん、そうですね、うん、で CT の方が広い範囲を一度に取れますので、うん、
短時間で、
そうです、はい、だからお腹の上から下まで見なきゃいけないような時とかも、うん、なるべく CT をお勧めしたりすることが多いですね、う
ん
う
ん、例えばその高度救命センターあたりで患者さんが運ばれてきて、はい、でどこが切れてるかっていうのはやっぱり CT とか使うんですか。
そうですね、例えば交通事故で多発外傷って私たちしますけど、うん、あちこちの骨が折れたりいろんな臓器が損傷してるような時は、うん、もう頭から、お腹の下の方まで全部 CT 取って、はい、調べるっていうのが多いと思います。
あ、そうですよね、闇雲にどっか切るわけじゃないですもんね。
そうですね、MRI だったら時間も待ってられないですもん、
そうですね、う
ん、
出血してたりするともう大変ですもんね、
状態が悪い方はちょっと MR やりにくいですね、はい、時間もかかりますね、
あとはその、まあ、先ほどもちらっと出ましたけども、妊娠してる方とか、若い方のその、接触細胞の付近はやっぱり CT はなかなか難しいと、そうですね、
なるべく被曝は避けた方がいいと思いますので、うん、MR の方が安心して検査できると思います、
うんうん、
ま
あ、もちろんね、医療器具ですから、そんな大量の放射線は出るわけないですからね、
そうですね、うん、一応 MRI もですね、臨床で使われるようになって、まあ、20年くらいなので、うん、まだ解明されてないことがもしかしたらあるかもしれないということで、うん、もし伸ばせるもの、延期できるものは延期するように、特に妊娠初期の検査は控えた方がいいっていう勧告は出てるんですけども、まあ、他の検査に比べると安心ですので、はい、例えば妊娠合併してて卵巣腫瘍が見つかったというような方では、患者様にお話をして、MR の検査をすることも少なくないです、
うん、妊娠の時はですね、まあ、うちでも経験あるんですけど、超音波でこう、
はい、
お腹をぐるぐるぐるっとやって、あ、ここにいますよみたいな感じで見せるんですけど、超音波っていうのは全く影響がないんですか、体の方に。
超音波も普通に考えると影響がないと思われてるんですけども、うん、やっぱり不必要な検査はしない方がいいので、
避けた方が。
そうですね、だから毎日赤ちゃんのお腹の中の赤ちゃんの超音波取るっていうのは控えるようにとか、そういう話にはなってます。
定期検査、月に1回ぐらいの ね、定期検査であれば、まあ全然影響ないと、
う
ん、これは MRI にしても同じように、そのしょっちゅう MRI、 いくら放射線が出てないからって言ってしょっちゅうやるっていうのも考えもんだ、
ね、必要のない検査は、まあ、しなくていいのでお金もかかりますし、
うん、あ、そうですよね、うん、まあ、実際にその、MRI に入るとですね、あまりの緊張でこう、はい、体が熱くなったりとかですね、それから痒くなったりとか、はい、いろいろその患者さんによっては出てくると思うんですけど、こういう場合はどういうふうにしたらいいんですかね。
もし暑いっていう時にはですね、動かないで、マイクがありますので、ついてますので、うん、言っていただければ、例えば上にかけてたものを取ったりとかですね、うん、ちょっと部屋の温度を下げるような設定にしたりとか、うん、ちょっと風をこう
送ったり、
はい、するようなことはできますね、うん、逆に寒い時には
温めた
り、毛布1枚かけたりとかそういうこともです。で、まあ、あと痒いとか痛いとかって言われるとです あの、まあ、痛い時にはちょっと痛み止め飲んでいただいたりとか、はい、そういうのもあるんですけど、うん、ここが痒いって言われたら分かりましたけど、書いたこともあります。孫の手とかで
どうぞって、
うん、まあ、孫の手は金属がないですからね。
検査中断はしますけど、うん、あの一回起き上がって自分で書いたりするとですね、あのまた一気目一合わせからやらなきゃいけなかったりするので、
ずれますもんね、
なるべく動かないようにこの辺ですかみたいな、うん、っていうこと、まあ、めったにないですけど、はい、ありえます。
あとその、ね、狭いところが苦手な方は結構 いらっしゃると思うんですけどね。
たまにいますね、うん、なんかあの白人の方が多いんだそうですけども、日本人も結構、結構ってほどではないかもしれませんけど、うん、私 あまり根拠ないんですけど、はい、割と30代くらいの男性の方が多いんじゃないかな
働き盛り
の個人的には縁を持ってまして、
はい、あの怖いって言うとどうするんですか。
いろいろです、はい、あの看護師さんの手をずっと握っていたっていう方もいますし、ちょっと狭いところが苦手なので、うん、中で歌を歌ってていいですかっておっしゃった方もいます。あと八戸 の病院に行った時にですね、三沢のベースの方が来られてて、あの女性の方なんで多分家族の方だと思うんですけど、はいはい、あの狭いところ苦手なので友達を連れてきました。でその友達に中に入ってもらって、うん、聖書を読んでてもらっていいですかって言われたことがありまして、
すごいですね、
結構ですよって言って、はい、読んでいただいてたんですけども、うん、やっぱりね、宗教は心の落ち着きになるんだなと思いますね。でも日本だと例えばねお経とか読んでたらちょっと嫌ですよね、
なんかどこかに行きそうな感じです
そうしますと、まあひょっとしたらその30代のおじさんは看護師さんの手を握りたいがために実は
恐怖症だった
り、うん、そういうふりをしてる可能性もありますけどね、
はい、でも最近の看護師さんは若い姉ちゃんばかりじゃないですよね。
まあ、それはありますからね、はい、でもどなたかの手を握ってると安心するっていうのは、まあ、小さい子供も ね、はい、
そうですね、
大きい大人も
お子さんなんかもお母さんが手握ってたりとか、うん、ちょっと足を触ってるだけでも一、うん、人じゃないっていうので安心してですね、おとなしくしていただいて検査できる時もありますよ、
うん、という場合はお母さんもじゃあ金属全部外して入らなきゃいけないわけですよ ね、
まあ、着てるものの金具とか飛んではいかないんですけども、うん、時計とか、うん、いろんなものを外していただいて、はい、ヘアピンとかそういうのを取っていただきますね、
うんうん、あ、そうですね、ヘアピンはもうもろに、
うん、そうなんです、
飛んできます
ね、ヘアピンも気をつけないと、はい、たくさんつけてる方いらっしゃるので、はい、全部取ったつもりだったけど一、うん、本残ってたっていうこととかありえますので、
もうこれはもう完全にくっついたら取れないわけですね。
そうですね、う
ん、諦めてくださいというお気に入りのヘアピンでも無理ですという感じで、ね、
機械の隙間に入っちゃうこととかあるんですけど、お返しできなくなります
ね。確かにそうですよね、まあ、オーバーホールの時には取れるかもしれませんけども、ね、うん、実際にその今まで MRI に入って、うん、体の不調を訴えられたという方はいないんですか。
ないですね。その代わり、うん、動かないでいてくださいねって、うん、お話ししてるので、ちょっと動かないでたのでなんか手がしびれたとかそういう方はいらっしゃいますけど、
はいはい、
逆になんかちょっとポカポカして肩こりが治ったとかですね、しびれが良くなって
それって磁気ネックレスとかパターンですかね
そういう可能性もあるかなと思いまして、はい、なんかまあ、治療じゃないんですけども、うん、ご本人がすごく良くなったって感謝されて、うん、いや、まあ、治療ではないんですけど、うん、そうですか、お大事にって言って帰っていただいたことも何回かあります。
貼るタイプの磁気絆創膏とかはですね、結構磁石強力だと思うんですけど、MRI に比べるとどれぐらいなんですかね。
ですね、ピッペレキ板っていうのはガウスっていう磁石の単位でいうと800ガウスなんだそうです。
すごい強力なんですよね、
は
い、
で、MR の機械はもっと磁石の力が強くてですね、大学病院とかにあるのは 1.5 テスラと3テスラっていうものなんですけども、
テスラって何テスラっていう感じですか
1テスラが1万ガウスなので、1万5000ガウスと3万ガウスなんですね。
とてもじゃないけども、はい、磁気ネックレスの比ではない。
そうです、うん、だから普通の日常生活ではちょっとありえないような磁石の力ですね、うん、もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で、
ありがとうございました。さあ、いかがでした。この番組は
私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院保健学研究科医療生命科学領域放射線生命科学分野の斉藤陽子先生を迎えして MRI 等の画像診断についてというテーマでお話をしていただきました。アシスタントは乗田康代さんでした。 MRI いろんな場面で使われますが、我々患者の立場としては痛くも苦しくもない検査ということで、大歓迎の検査ですね。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいな